アロンデシネマ改めババルデシネマ、なぜかというと5週ある月は永山純一くんとお話ししようという、
ね、よろしくお願いします。
また映画見ちゃいましたね。
はい、見に行きました。
それがね、でもね、
はい、
ちょっとまさかの、放送アクシデントでね、
はい、
ちょっと音が
そうですね
片っぽ聞こえないという、
僕あれ演出かと思ったんですよ。
そう、でもね、演出かと思わせるような内容ではあった。
そうですね、うん、あ、なんかこう、まあ、さすがにいろんな賞を受賞されてる作品なので、うん、新しい、これもしかしたらこの、まあ、一部音声が抜けてるっていうアクシデントだったんですけど、うん、これは後半戦に、あ、なるほど、だからこう無声にしたのかっていうのが来るのかなと思ったら、ね、事故ですかっていう、
ただのね、はい、ただの事故だったんだけど、それをこうなんか演出と思わせるような、まあ、とにかくあのさ、映画ってやっぱ演出家の、うん、演出家っていうか、ということは監督のなんだけど、はい、監督のものなんだなっていうのがすごい分かる作品だった、
分かりました ね,
ね、
はい、
気がしました。はい、ちょっと題も言ってなかったんで、これロシア映画です、
はい、
裁かれるは善人のみっていう、邦題がついていますが、
はい、
多分私これ全然違うロシア語、これほら読めないからさ。
そうですね、
レビアタン、レビアタン、なんかよくわからない、あのとにかく違う題がついているかもしれないと思わせる、すっごいロシアのさ、
はい、
田舎町のさ、うん、なんかね、私東京へ東京へってみんながこういろんなところから出てくるじゃないですか、うん、はい、その出てきた人たちの気持ちみたいなのさえ感じちゃって、はい、ロシアを見てるのにだよ、風景を、はい、最初の5分でこうなんか全てこう風景だけを映している、はい、そのショット、うん、まあ、5分ぐらい、そしてちょっとずつ音楽が忍び込んでくる、はい、そこで結構感激してたんだよね。
へえ、
うん、
僕どういう話なんだろうなと思って見て、あ、ロシア映画自体が初めてだったので、うんうんうん、まあ、その知らない言葉、まあ、もちろん英語は主流じゃないですか、
うん、
でロシア映画初めてだったので、うん、これは新しいなと思って見てました。
自分の中で、ね、は
い、自分の中ですごい新鮮だなと思って、
感覚を刺激するという意味でね、はい、まあ、とっても、簡単な内容で、
はい、
立ち退きを迫られている家に住んでいる夫婦の話ですよね、うん、
はい、
はい、でその夫婦が、その立ち退きを迫っているのは、権力者である
市長でした ね,
ね、
はい、
でそれもね、とってもステレオタイプに描かれててね、でうんうん、それであの画面に映るときはいつもど真ん中みたいな、はい、うん、そういう演出の仕方もだんだん気になってきちゃって、
うんうんうんうん、
でそれでもう悪人善人っていうのをこう、はい、すごく単純に描き分けてるんだけども、うん、でだんだん善人が善人でいられなくなってくるみたいなようなストーリー展開だったじゃないですか、
はい、
でそれでね、友達がいてさ、はい、で友達は警官なんだけど、うん、なんかうだつながらない警官でとか、はい、その夫婦ともども仲良くってみたいな、はい、で家を取り壊してこう新しい、ね、商業施設みたいにしようって、うん、どこにでもあるような話じゃないですか、
は
い、
日本でも絶対ありますね、
ね、
はい、
でそれのために悲劇がだんだん起こっていくというね。
そうですね、多分これ、うん、まあ、2020年に、まあ、オリンピック迎えるじゃないですか、うん、多分日本も少なからず、まあ、ちょっとこういうことは起こり得るんじゃないかなって思って僕は見てました、うん、立ち退きがあって、うん、でもやっぱり譲れなくてっていう構想が多分どこにでもあるんじゃないかなと思って見ながら、
うん、
やっぱそれをこう描けるロシアの映画を初めて見て、あ、
だよね、どこの国の人が見ても、はい、うんって思っちゃう、
あるあるあるあるっていう
ね、
はい、
あの親子関係というね、はい、でこれがさ最後がね、
はい、
あ、それで私たちね途中であまりの音響の悪さにちょっと席を立ってしまったんですよね、はい、映画館のね、
そうだから僕最後まで見てないんですよ、
はい、で、
はい、
最後に来たらなんと、
はい、
大きな悲劇が待ってたんですよ。
あ、これはもうじゃああれですね、
そう、
ドキドキ、
当ててごらん、
え、え、当ててごらん、
うん、悲劇というと
お友達が裏切る、
ああ、そう来たか、うん、そうじゃなくて、ね、ある人が亡くなっちゃうんです。
え、ある人ですか、
そう、
奥さん、
ああ、そうそうそう、ね、 だけど、はい、それが謎のまま映画は終わるんですよ。
え、なんで死んだかわからない。
そこがだからね、それでそれ答えは、
はい、
あなたたちの想像力の中にあるって言わせるような映画で、
なるほど。
それでもって最後にね、このチラシにも使われていますけれども、この恐竜の骨みたいなシーンが最初どこにも出てこなかった、
はい、出てこないです。
それが最後のね、20分ぐらいに出てきて、はい、それの、はい、使われ方というか、はい、とってこれさ、これどっかで見たことない、カンフー映画にも出てこなかった。
ありました。
この間一緒に喋った、
ありました、ありました。
もうなんかこういう大きなものの前で人間がポツンといるっていう、こう映像自体がもうまたちょっとアートでさ、綺麗でさ、切なくてさ、
はい、
そんなことも出てきちゃったりして、すごくなんか見終わった後に、私は全部あの後ちょっと、はい、家で見たんですけれども、はい、それはそれはおすすめな映画になっちゃったんですよ。だから
これあれですよね、チラシに涙も枯れ果てるって書いてあるじゃないですか、
うんうん、
なんかそれ僕は最後まで見てないんですけど、今あさこさんの話を聞いて、うんうん、あ、この、まあ、チラシにある通りに、うん、涙も枯れ果てるぐらいのこういろんな展開があるんだなと思って、
うん、そうなんですよ。
ちょっと見たいな。ちょっと僕も最後までちゃんと見ないと。
ね。
はい、これは。
10月31日より、なんだ、今日じゃないですか。ロードショー、打ちのめされるロードショーって書いてあります。新宿武蔵野館で、
はい、
ロードショーされていますよ。これからですよ。はい、だって、第72回ゴールデングローブ賞外国語映画賞でしょ。
はい、
第87回アカデミー賞。外国語映画賞でしょ、う
ん、はい、
から67回カンヌ国際映画祭の脚本賞、
すごいです、3冠じゃないですか
ね。え、
はい、
いやー、とにかく音楽と私、なんか自然と人間のなんかちっぽけさみたいなのに、
はい、
久しぶりにちょっと骨太な映画みたいなというか、娯楽じゃないね、なんか骨太なことしないと賞は取れないのかなともちょっと思いましたけど、せせこましく頑張って生きてるだけじゃ、はい、ダメなのかなとちょっと思いましたけれども、
なるほど、
うん、役者さんたちもみんななんかうまかったっていうか、そのまんまだったよね。
そうですね、うん、僕なんかこう無声になった、まあ、
そうそうそう、あれはアクシデントなんだ、
アクシデントなんですけど、うん、僕これ無声になるってことは、
うん、
まあ、答えを知ったから言うわけじゃないんですけど、うんうん、誰か亡くなっていくのかなと思って、こう無声になる人たちは実はなくなるんじゃないかなと思って見てたんですけど、でも結構何人か無声になるので、
そう
あれ、これいっぱい死ぬのかな
ね、セリフがね、はい、全く聞こえないけど字幕だけは映ってるっていう状態だったもん、ね、
なんか外の外気音みたいなガガガは聞こえるけど、うん、声だけ聞こえないんで、
ね、
あえてなのかなと思って、
ね、でもなんかそういう映画があっても良さそうなことを感じさせる、この
そうですね、本当に
裁かれるは善人のみでしたよね、
はい、はい、
ちょっとじゃあちょっ と、その映画の曲聞いてみたいなと思って探したんですけれども、
はい、
同じ、音楽家、映画これねテーマ曲はですよ、
はい、
フィリップグラスっていう人が、作っているんですけれども、はい、フィリップグラスの曲があったのでちょっとそれを2曲目かけてみます。どうぞ。はい、フィリップグラスで、ルバレデゾワゾー、はい、鳥たちの、
うん、
踊りみたいな曲でしたけれどもね、これなんかこの人コヤニスカッティとかね映画、はい、結構やっぱり映像中心の映画で音楽やったりしてて、はい、うん、なかなかいい映画音楽家だなと思うんですけれども、これが使われてた。
僕すごい残念なのは、うん、最後まで、まあ、もちろん見てないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、その機材トラブルで、
うん、
こういう音楽聞いたっけなっていう覚えだったので、うん、今聞いて、あ、今度ちゃんと見た時には音楽までちゃんと聞こうと思いました。
あ、そうそうそう、なんか裁かれるはね多分ストリングス の、
はい、
のダララララララララララっていう音楽だったんだけど、私妙にそれがこうぐるぐる頭の中回っちゃってて、で気になったからちょっと調べてみたっていう感じですけどね。俳優さんたちも本当になんか濃くなかった？
濃かったです。
演技が。
はい。
なんだろうね。
すごいなと思いました、うん、やっぱり。
ウォッカガブ飲み、タバコスパスパみたいな、はい、日本の今のやばい映画ではありえないような、
そうですね。
演技が繰り広げられてるのを見てちょっとスカッとしたっていう
か、なんかやっぱりこう文化の違いやと思うんですけど、うん、あの射的とか 銃持って行こうぜみたいな、うん、で、まあ、負けたらウォッカだなみたいな、うん、絶対日本じゃない、ないじゃないですか、
ね、大体男子僕帰りますみたいな感じ、ね、
ちょっと僕いいですみたいな、 お酒も最近あれあんまりみたいな、
そうだってこれがだって2014年にできたのかな確か、はい、ね、のロシアの今なんだもんね。
あ、そうですね、そう考えたらやっぱり全然違いますね、う
ん、
そう
昔じゃないんだもんね、
はい、
まあ、ちょっとまあね、40ぐらい30以上の人たちの映画だったけど、うん、10代20代はどうなのか分かんないけど、
そうですね、
うん、どんな、
僕は結構新鮮でしたよ、
はあ、
ま、あのこういう機会をいただけないとやっぱあの見ない映画だなと思って、うん、やっぱ最近はあの、ま、前回やったカンフーとか、
うん、アクション、
はい、あ、分かりやすい映画が僕が好きなんですけど、
はい、
ちょっとこれはなかなかこういう機会を与えてもらってやっと見れたっていう感じの映画だったので、うん、こうやっぱりこう、まあ、この映画を一本見るだけでも、うん、こう日本とロシアの文化の違いもやっぱりありましたし、
うん、
いやちょっとなかなか銃でパンって撃つ映像を見るとか自分が体験することないので、
うんうん、
まあ、こういうところでこう情報を仕入れて、うん、まあまあまあ、まあ、あの
自分の引き出し、
はい、引き出しとして使っていこうかなと思うんですけど、
そうか、いやいや、あ、アクションといえば、
はい、
アクションどうでしたか。
あ、はい、今絶賛稽古中なんですけど、はいはい、もうあれですよ、僕の今の体全体は筋肉痛でしたよ。
ああ、そうですか、
はい、もう公演は終わっちゃったんですけど、
はい
はい、もう筋肉痛なりもうすごかったです、
はい、なんかさ、うん、と夏頃会った時はさ、側転が側転がとか言ってたけど、はい、もうそんなのちょろいでしょ。
もう側転なんてもうお手の物ですよ、うんうん、
よかったね、
はい、
それやってみるもんですね、
はい、人間やればできるなと思いました。
そういうこともあるんですね、はい、あの今年はあとね3ヶ月切っちゃったのかな、10月今日31、で、あと2ヶ月ですね、はい、だけどなんか今年中にやっときたいこととかありますか。
今年中ですか。僕はもう今年中はですね、うん、まあ、せっかく、まあ、今年始まってからいろんな舞台立たせていただいて、
うん、
結構体を動かす、まあ、アクションとかダンスをやらせてもらったんですけども、
うん、
あとまあ2ヶ月じゃないですか、
うん、
残り、
うん、
徹底的にダンスとアクションは今年中にやって、うん、来年はまた違う課題を持っていこうかなと思っております。
ほうほうほうほう、ダンスとアクションね。
ダンスとアクションはガツッともう今年で、うん、まあ、基礎は固めて、
うん、
また来年は違うことを、まあ、挑戦していってこう一歩一歩上がっていこうかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
はい、
あの歌的にはどうですか、来年はこんな歌が歌いたいなみたいな、
はい、実はですね、あの、はい、僕がこの前中学校に講演行った時に、
うん、
その中学生が書いた歌詞が今日届きまして、うん、なんと、
はいはい、
で、今制作に入ってるんですけど、
はい、
まあ、それを音楽的っていうか、まあ、来年、うん、まあ、シンガーソングライターもやらせてもらってるんですけど、
うん、
来年はそれをちょっと発信していこうかなと思っております、
うん、中学生たちとコラボした曲、
はい、曲です。中学生に歌詞を書いてもらって、
うん、
今僕は曲をつけてるんですけど、
うんうん、
それをちょっと来年
作ろうかなと、
はい、思っております。
ちょっと楽しみですねそれも、
はい
はい、そんなわけで、10月は5週あったので、
はい、
あの永山純一さんに、助けてもらって映画を見ました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。
またRadio